Today, I want us to look at another psalm that can teach us something about God primarily, but also about how we worship God in our public worship services.
今日はまた別の詩篇から、主に神について、また行動礼拝において私たちがどのように神を礼拝するのかについてを見ていきたいと思います。
The psalm we're looking at today is Psalm 25.
今日お読みする詩篇は25編です。
It's a beautiful poem that is a prayer to God for His leadership within our lives.
これは私たちの人生における神の導きを祈る美しい詩篇です。
Now, it's what we would call a slightly imperfect acrostic poem.
少し不完全な折り句を入れた詩の形式をとっています。
In other words, each line of the text in the original Hebrew begins with the next letter of the Hebrew alphabet.
つまり原文のヘブライ語では各行の頭にヘブライ語のアルファベットが一字ずつ読み入れられています。
It's not a perfect acrostic because it skips two letters and it puts two verses in with the same letter repeated.
ですが、二つの文字が飛ばされていて、同じ文字が二つの節で用いられているので、完全な折り子を入れた詩ではありません。
But this prayer that requests God's leadershipcan teach us much about the place of prayer in our lives and in our church as well.
これは神の導きを求めるこの祈り、私たちの人生においてまた教会において祈りが占める場所について教えてくれています。
Now once again, this psalm here starts off by telling us that the author of this psalm is David when it begins this way, of David.
今回もダビデによると始まりますので、再びこれがダビデによる詩篇であることがわかります。
Now, this time we have no other information about the circumstances surrounding the writing of this psalm. And really, the circumstances are not as important here as the content of this prayer.
今回この詩篇が書かれた状況について、他に情報がありませんが、その状況はこの祈りの内容ほど重要ではありません。
Now, this psalm doesn't really lend itself well to being broken up into pieces. So, what I want to do is read it in its entirety as we begin today.
この詩篇は分割して読むのに適さない詩篇ですので、まずはそのすべてを読むことから始めたいと思います。
The Bible says in Psalm 25, To you, O Lord, I lift up my soul.Oh, my God, in you I trust. Let me not be put to shame. Let not my enemies exult over me. Indeed, none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who are wantonly treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all the day long.Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgressions. According to your steadfast love, remember me, for the sake of your goodness, O Lord.
25編。主よ、あなたを我が魂は仰ぎ求めます。我が神、あなたに私は信頼いたします。どうか私が恥を見ないように。敵が私に勝ち誇らないようにしてください。まことにあなたを待ち望む者が誰も恥を見ず、ゆえなく裏切る者が恥を見ますように。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください。あなたの真理に私を導き教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望みます。主よ、思い起こしてください。あなたの憐れみと恵みを。それらは、とこしえからのものです。私の若い頃の罪や背きを思い起こさないでください。あなたの恵みによって私を覚えてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。
Verse 8, Good and upright is the Lord. Therefore, he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right and teaches the humble his way. All the paths of the Lord are steadfast, love and faithfulness for those who keep his covenant and his testimonies. For your name's sake, O Lord, pardon my guilt, for it is great. Who is the man who fears the Lord? Him will he instruct in the way that he should choose. His soul shall abide in well-being, and his offspring shall inherit the land. The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant.
8節、主は慈しみ深く正しくあられます。それゆえ、罪人に道をお教えになります。主は貧しい者を正義に歩ませ、貧しい者にご自分の道をお教えになります。主の道は皆恵みと誠です。主の契約と里しを守る者には、主よ、あなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのです。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道をお教えになる。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。
Verse 15, my eyes are ever toward the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. The troubles of my heart are enlarged. Bring me out of my distresses. Consider my affliction and my trouble and forgive all my sins. Consider how many are my foes and with what violent hatred they hate me. O guard my soul and deliver me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Redeem Israel, O God, out of all his troubles.
15節、私の目はいつも主に向かう。主が私の足を罠から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私は一人苦しんでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうかこの苦悩から私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。ご覧ください。私の敵がどんなに多いかを。彼らは不当な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けます。誠実ですぐな心で私が保たれますように。私はあなたを待ち望んでいますから、神よイスラエルをそのすべての苦難からあがない出してください。
I want you to notice in this psalm all the different ways that this psalm asks God for his leadership.
この詩篇が求めているさまざまな神の導きにまず注目してほしいと思います。
Verse 4 says, Make me know your ways, O Lord. Teach me your paths.
4節には、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてくださいとあります。
Now, ways and paths are words that describe how we should travel, except that in this case, we're asking God to show us His way. We're asking God to show us His path.
道は私たちがどのように歩むかを示す言葉ですが、ここではあなたの道、あなたの進む道を教えてくださいと神に求めています。
Now, then right away in verse 5, we read this, Lead me in your truth and teach me.
そしてそのすぐ後、5節では、あなたの真理に私を導き、教えてくださいとあります。
Now, here David's specifically asking God for his leadership, but that leadership is in God's ways,And God's path is leading in truth.
ここでダビデは特別に神の導きを求めていますが、神の道、神の進む道を教えるとは真理への導きです。
And it's God's truth. You see, God's ways and paths are the only way to absolute truth in this world.When we ask for God's leadership, it's a teaching process where we come to understand truth. We come to understand God's truth.
私たちが神の導きを求めるとき、 それは真理、特に神の真理を理解するようになるための御教えの過程を求めるのです。
And as I already said, you see God's ways and paths are the only way that we find absolute truth in this world.
神の道とはこの世において真理への唯一絶対の道なのです。
Now, as you and I both know, there are a lot of different stories. There's a lot of different narratives in this world that claim to be truth.
この世には真理だと言われる様々なものが存在します。
It's popular in today's world to talk about everyone having their own truth.
最近では誰もが自分なりの真理を持っていると言われます。
You have your truth, but I have my truth.
あなたにはあなたの真理、私には私の真理がある。
But while my truth and my understanding of this worldmay lead you with some wisdom based on my own experience, God's truth is very different.
ですが、私の真理、つまり私のこの世についての理解は、自分の経験に基づく知恵とは導いてくれるかもしれませんが、神の真理とは全く異なります。
You see, there is your truth, and there is my truth,But then there is the truth.
あなたの真理と私の真理がある一方で、唯一の真理があります。
And the real truth, the only absolute source of absolute truth is God, as revealed in His Word.
本当の真理、絶対的な真理の唯一の源は、神の御言葉に掲示された神です。
Now,Then we come into verse 12, and we also see another reference there to God showing us His way.
そして12節では、神がご自分の道を示してくださることについて別の記載があります。
This time, the leadership is given here to the one who fears the Lord.
そこでは、主を恐れる人に導きが与えられています。
And then there's this incredible statement.That comes in verse 14 regarding the one who fears the Lord.
また14節では主を恐れる人について驚くべきことが記されています。
Verse 14 says, "The friendship of the Lord is for those who fear Him, and He makes known to them His covenant."
そこには主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになるとあります。
Now, not only does the fear of the Lord bring an understanding of God's path, in other words, His leadership, the fear of the Lord comes with the friendship of God Himself.
主を恐れることが神の道を理解すること、つまり神の導きに預かることだけではなく、神との親しい交わりをももたらすというのです。
Now, folks, if you haven't thought about it, this is incredible.
これは本当に驚くべきことです。
As we seek His leadership, to know His will and His way, we actually discover in that process that we have a friend who is truer, who is better than any friendship that you or I can experience with any other human being in this world.
神の御心と道を知ろうとその導きを求めるとき、その過程の中で人との間にあるどんな友情よりも真実で素晴らしい友を私たちが得ていることに気づくのです。
Proverbs chapter 18 verse 24 says, A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.
箴言18章24節は、多くの友に関わる人は身を滅ぼす。しかし、兄弟以上に親密な友人もいると言います。
The Bible makes clear that friend who sticks closer than a brother is Jesus himself.
聖書はその友人がイエスであることを明確に示してくれています。
In John 15:15, Jesus says to his followers, No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing.But I have called you friends, For all that I have heard from my Father, I have made known to you.
ヨハネの福音書15章15節で、イエスは従う者たちに、私はもうあなた方をしもべと呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからですと言われました。
Our relationship to God the Father is through God the Son, Jesus Christ.
父なる神と私たちの関係は、子なる神であるイエス・キリストを通して築かれます。
And when we repent of our sin, when we seek God's forgiveness, we are adopted into God's family as his son or his daughter. And we are made a friend of Jesus Christ himself.
罪を悔い改め、神の許しを求めるとき、私たちは神の息子や娘として神の家族に養子として迎え入れられ、イエスの友とされるのです。
But this is based on humbling yourself. It's based on repenting of your sin and seeking to follow God's leading. In other words, following Jesus Christ as your Lord and your Savior.
ですがそれは、へりくだり、罪を悔い改め、神の導きを従い求めること、つまりイエスを主とし救い主として従うことに基づいてです。
The next thing we see in this passage, though, is that repentance of sin should be a primary part of our prayer.
この詩篇の中で次に見られることは、罪を悔い改めることが私たちの祈りの主要な部分であるべきだということです。
Dropping back to verses 8 and 9, we see thatGod's way, that's his leading, is taught to both sinners and to the humble.
8節、9節に戻りますと、神の道は罪人と貧しい者のどちらにも教えられていることがわかります。
In other words, out of God's goodness, out of his grace, God's leading is available to every single person.
つまり、神の慈しみと恵みゆえに、神の導きは誰にでも与えられるということです。
Verse 8 begins by pointing out God's grace. Good, it says, and upright is the Lord.
8節は、主は慈しみ深く正しくあられますと神の慈しみを覚えることから始まっています。
This is God's grace at work. To extend that grace offeringto extend that grace by offering to lead even sinners to the truth.
それは罪人さえも真理へ導こうとされ、慈しみを示される神の働きです。
But unless sinners take the steps that we looked at in verse 7 of repenting of sins, in other words, becoming humble themselves, which of course is the other group mentioned in verse 8,They're not going to experience God's grace in the forgiveness of their sins.
ですが、7節にもあるように、罪人たちが悔い改めなければ、つまり8節で述べられているように、貧しいものとならなければ、罪の許しという神の恵みを体験することはありません。
Verse 7 shows us this repentance when it says, Remember not the sins of my youth or my transgressions.According to your steadfast love, remember me for the sake of your goodness, O Lord.
7節は、私の若い頃の罪や背きを思い起こさないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえにと、この悔い改めについて語っています。
Throughout this prayer, we see this a humble dependence on God.That can only come from a heart of repentance.
この祈りを通して悔い改めの心から来るへりくだって神に頼る姿を見ることができます。
Now, confession and repentance of sin, that has to be at the heart of prayer.
罪の告白と悔い改めは祈りの核となるものです。
Now, remember I said this psalm is an acrostic poem, but there's another literary device, there's another poetic structure happening here as well that is pointing to the central thought in this passage, this psalm, coming right in the middle of the psalm in verse 11.
この詩編は織り子を入れた詩であると言いましたが、この祈りの中心となる考えが11節の真ん中にあることを示す、もう一つの文学的、詩的な構造をここに見ることができます。
Verse 11 says this, For your name's sake, O Lord, pardon my guilt, for it is great.
11節は、主よ、あなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのですとあります。
David, the psalmist here, is showing us with this construction in the Hebrew that confession is the key component of our prayers.
ダビデはこの詩の構造の中で告白は私たちの祈りにおいて重要な要素であることを教えています。
Without the humility of recognizing our sin before a holy God who is graciously allowing us to come into his presence, then my prayers and your prayers, they simply become self-centered as we begin to lose sight of the absolute need that we have of him.
神の御前に進み出ることを恵み深く許してくださる清い神の前に自分の罪を認める謙虚さがなければ神が絶対に必要だということを見失って私たちの祈りは自己中心的なものとなってしまいます。
And when that happens, instead of prayers of intercession based on our need and on our need for God, our prayers can become very transactional.
自分たちの必要に基づく取りなしの祈りではなく、取引的な祈りになってしまいます。
What I mean by that, in other words, is that we think that if we pray enough, then God answers based on our faith and our earnestness of our prayers.
つまり、十分に祈りさえすれば、私たちの信仰と一生懸命さに基づいて、神が答えてくださると考えてしまいます。
But that's not the mindset that we should be bringing into prayer.
ですが、祈りにそのような考え方を持ち込むべきではありません。
We come to God on the basis of our salvation in Christ. In other words, we come to God only by grace.
私たちはキリストにある救い、つまり神の恵みゆえに、神に近づくことができるのです。
We come to God knowing that even in prayer, you and I are coming to Him completely empty-handed.
祈りにおいてでさえ、私たちには何も携えていけないことを知りつつ、神のもとへと行きます。
We don't have enough faith. We don't have enough earnestness in our words and in our desires to merit or deserve.God's response to us.
神が私たちに答えてくださるに値するのに十分な信仰も真剣さも私たちの言葉や願いの中にはありません。
Instead, prayer of all kinds, praise, confession, making supplication or request on behalf of physical needs or other needs, and thanking Him for what He gives us.These are all ways that we seek and we pursue God's glory.
ただ、あらゆる祈り、賛美、告白、取りなし、身体的なことやその他の必要に関する願い、また神が私たちに与えてくださるすべてへの感謝、それらすべてが神の栄光を追い求める方法なのです。
And so prayer then,is the pursuit of God's glory.
祈りとは神の栄光を追い求めることです。
If you remember, we said the entire goal of our worship service was the glory of God, and prayer is the primary way that we seek God's glory.
礼拝の究極の目的は神の栄光を求めることであり、祈りは神の栄光を求める第一の方法であるとお伝えしましたのを覚えておられるでしょうか。
John chapter 14 verse 13 shows us this truth in how we petition God or we ask God for needs in our lives.
ヨハネの福音書14章13節は私たちの必要を神にどのように求めるのかということについての真理を示してくれています。
John 14, 13 says, Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.
ヨハネの福音書14章13節。また私は、あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。
So, it's not wrong to be asking God for things in prayer.
ですから祈りの中で神に物事を求めることは間違いではありません。
In fact, when we ask God for things, it glorifies God, and it shows the glory of Jesus Christ in our lives.
実際それは神に栄光を期すものであり、私たちの人生におけるイエス・キリストの栄光を示すものであります。
But folks, there is a wrong type of asking that is characterized by selfishness.And greed on our part.
ですが、私利私欲や貪欲から求める間違った願いもあります。
James chapter 4 verse 3 says, You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions.
ヤコブの手紙4章3節は、求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからであると言っています。
But asking God for things in accordance with His will, it brings Him glory.
ですが、神の御心にかなうことを神に求めることは、神に栄光を期すことになります。
And what do we know for certain about His will? Actually, there's a lot of things, but one thing we know is that we love and we care for each other within the church.
私たちが神の御心であると確信できることとは何でしょうか。たくさんあるかと思いますが、一つ確実に言えることは、教会において互いを愛し、思いやることです。
Jesus says in John 13:35, I've quoted this a lot, By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
何度も引用しておりますが、イエスはヨハネの福音書13章35節で、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと言われました。
And so, out of love for each other, in the pursuit of God's glory, what do? We lift up our human needs.Represented within the body of Christ before the throne of God in prayer.
ですから、互いへの愛ゆえに、神の栄光を求める中で、神の御座の前に私たちの必要を、私たちの教会の必要を祈りを持って捧げるのです。
And this sort of petition, this sort of bringing needs before God is exactly what we see happen in verses 16 through 20 of this psalm.
そのような願いと神の前に必要を求める姿がまさにこの詩篇の16から20節に見られることです。
There's prayer for God's grace to meet his needs, to meet David's needs of loneliness and affliction in verse 16.
16節にはダビデの孤独と苦悩について神の恵みを求める祈りがあります。
David, the writer of this psalm,knew exactly what it meant to be lonely. He was a man who had fled from King Saul and been rejected by many, many people.
詩篇の作者であるダビデはサウル王から逃れ、多くの人々から拒絶される中、孤独の意味をよく知っていました。
And I'm sure that for David, when you read these Psalms, what you see is a man who understood great mental and emotional suffering.
またサウル王から命を狙われる中、苦悩の意味も知っていました。
And this is what is meant when in verse 17 he says, the troubles of my heart are enlarged.
17節で私の心の苦しみが大きくなりましたと言っているのはそのためです。
And so he prays for God to deliver him from this distress in verse 17.
ですから17節ではこの苦悩から引き出してもらうことを求めています。
It's not in my notes, but there's many of you in here today probably that could say with him that your heart, the troubles of your heart are enlarged.And you know what it means to be in distress.
ここにおられる方の中にも同じように心の苦しみを感じられている方、また苦悩を感じられている方もおられるかと思います。
But even this prayer of deliverance comes with an acknowledgement of his own guilt. Not just the guilt of those who are coming against him and trying to attack him.
けれども、この救いを求める祈りも、自分に敵対する者らの罪だけではなく、彼自身の罪を認めることから始まっています。
Notice in verse 18, after saying, consider my affliction and my trouble, then he says this, forgive all my sins.
18節で私の悩みと苦労を労苦を見てと言った後に私のすべての罪を許してくださいと言っています。
I don't know about you, but I would probably be praying that God would maybe if I was feeling very spiritual praying that God would forgive them. But my focus may not be on my sin in that time. Sorry.
私、個人的には周りにいる者の罪を許してくださいという祈りはあるかもしれませんが、なかなか自分の罪を許してくださいという祈りは祈らないのではないでしょうか。
Ultimately, these requests for God's intervention are not based on any faith or goodness that David has. It's not based on any worthiness of his own merit.But they're all based on this relationship that he has with God.
結局のところ、神の介入を求めるこれらの願いは、ダビデの信仰や彼自身の功績によるものではなく、神とダビデとの関係に基づくものです。
And we see that clearly as verse 20 ends.
それを20節の終わりに見ることができます。
He prays this.Oh, guard my soul and deliver me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you.
ダビデは私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けますと言っています。
Anyone, and I know there's lots of people who believe this, who says that prayer.Is more effective or less effective based on your level of faith, you greatly misunderstand prayer.
ここにいる多くの方も同じように考えられる方がおられるかと思いますが、信仰の度合いによって祈りが効果的だったり、そうでなかったりするという人がは、祈りについて大きな誤解をしています。
Prayer.It's like ice skating on a frozen lake.
祈りとは凍った湖でアイススケートをするようなものです。
One person may just go right out on the ice, go straight to the middle of the lake, and just skate around freely on that lake and have no concerns whatsoever.
ある人は湖の真ん中まで氷の上を進み、何も心配せずに自由に滑ることができます。
While another person, probably me, would fear the possibility that that lake may not be completely frozen over. And so, you know, you put one foot out and you're just kind of careful and you're just staying near the edge because you're afraid that you're not sure you can really trust all that ice in the middle of the lake.
その一方で、私のように湖が完全に凍っていない可能性を恐れて、 とても慎重に恐る恐る湖の上を進んで湖の縁から離れない人もいらっしゃると思います。
Our faith can be like that.
私たちの信仰もそのようなものです。
One person is fearless in their trust in God, like the person ice skating on the lake without any concern at all.
湖の上を恐れることなくアイススケートする人のように心配することなく神を信頼する人がいます。
Well, another person's faith looks like the careful person staying close to the edge because of a fear of falling through the ice.
一方で氷を突き破って水に落ちることを恐れ水際から離れることなく注意深い人のように見える信仰を持った方もいます。
But what you have to see here is that what is the same, no matter whether this is great faith or little faith, is the actual thick ice holding both of them up, no matter where they're at in relation to that lake.
ですが、信仰が大きかろうと小さかろうと、両者を支えている氷の厚みはどこにいても同じです。
Our God...Like that ice is the source of all blessing. He's the source of all power.
その氷と同じく、私たちの神はすべての祝福と力の源です。
And God alone makes the ultimate determination of exactly what He is going to do.
最終的に何をなさるか決定されるのは神のみです。
And it's not based on our faith.It's based on His sovereign will. It's based on His omnipotence or His attribute of being all powerful.
そしてその決断は私たちの信仰に基づいて決められるのではなく、神の御心と神がすべてをなすお方であること、すべてをなすことができる存在であることに基づくものです。
So if you're going through a difficult period in your life,Where you wonder if God is not hearing you because you just don't have enough faith and your faith is weak and your prayers seem to not be answered. Let me reassure you that God is not answering or not answering you based on your faith.
ですから、皆さんが神は自分の信仰が弱いから、自分の祈りに神が答えておられないように思えるから、神は自分の声に耳を傾けておられないのではないかと思い、人生において困難の中におられるとしたら、神は皆さんの信仰に基づいて答えておられるのではないということを断言したいと思います。
God is answering you, or withholding the answer that you would like, He's doing that based on His sovereign determination.Of what will best glorify him and bring good to you.
何が最もご自身の栄光を示し、あなたに最善となるかという神の主権的な決定に基づいて、神はあなたの祈りに応えられ、あるいはあなたが望む答えを与えずに置かれるのです。
But folks, that is so difficult for us to accept because that there's this time of waiting. There's this time of hoping. There's this time of trusting in God's grace and trusting in God's goodness, even though so many of those times it's so hard to see because of the tears.
ですが、待つ時があること。待ち望む時があること。涙で前が見づらくても、神の恵みと善を信じる時があることを受け入れること、私たちにとってはとても難しいことです。
And so David ends his prayer on that point in verses 21 through 22.
ですからダビデは彼の祈りを21節から22節にある言葉で締めくくっています。
Verses 21 through 22 says, May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Redeem Israel, O God, out of all his troubles.
21節、22節。誠実ですぐな心で私が保たれますように。 私はあなたを待ち望んでいますから、神よ、イスラエルをそのすべての苦難からあがない出してください。
ダビデは nowhere else to turn, and so he simply asks that God'sUprightness and integrity, in other words, God's righteousness, God's perfect plan for His glory and our good, sustain or preserve Him. While He continues to, that big small word there, wait on God's action in this situation.
ダビデには他に頼るあてもなく、ただ神の誠実ですぐな心を求めています。つまりこの状況における神の介入を待ちつつ、神の義、そして神の栄光と私たちの益のために完全なご計画が彼を支え、あるいは保ってくれるように求めたのです。
In Desiring God by John Piper, he says prayer is the essential activity of waiting for God.
Desiring God という本の中でジョン・パイパーは、祈りとは神を待ち望むという書くことのできない活動であると述べています。
All of us in here at some point, if not now, have situations in our lives. And together as the body of Christ, the church, we have situations in our church that we want to see God's plan unfold for.
私たちは皆自分の人生において、また教会として神のご計画が明らかにされることを待ち望む状況を抱えています。
And too many times we get impatient and we move ahead without praying, or we get frustrated and angry that we don't see the results that we want to see when we want to see them.
そして多くの場合、待ちきれなくなって祈らずに前に進んでしまったり、望むときに望む結果が得られないことにイライラしたり怒ったりするのです。
And church, pouring out our hearts before God, taking those needs before His throne in prayer, is how we show our heartAttitude of waiting on God.
神に心の内をさらけ出し、祈りの中で神の御座の前に必要のすべてを差し出すことは、私たちにとって神を待ち望む心を示す術です。
It's in those times of prayer that you and I are reminding ourselves how dependent we are on our God.
そのような祈りを捧げるとき、私たちは自分がいかに神に頼らざるを得ない存在であることかを思い起こします。
And by doing that, it takes the focus off of me, it takes the focus off of my need, and it places it on the character of God and His ability to meet that need, but also His sovereignty over how He's going to meet that need and when He's going to meet that need.
それは私たち自身や私たちの必要から神のご性質と私たちの必要を満たす神の力に目を移すこと、さらにはいつどのようにしてなされるのかについての神の主権に目を向けることです。
And as we do that, as we simply take these things in prayer, we find ourselves less worried about our personal needsAnd it even moves outward to concerns then for the needs of others.
そうすることで、自分の個人的な必要についての心配が和らぐどころか、他の人の必要を気にかけるようになります。
And that's exactly what we see as this psalm ends.
それがこの詩編の終わりに私たちが目の当たりにする点です。
David's focus, notice this, it's right in the end. His focus moves from preserve me and I wait to redeem Israel, O God, out of all his troubles. In verse 22.
ダビデの思いは22節にあるように、私が保たれますように私は待ち望みますというものから、 神よ、イスラエルをそのすべての苦難からあがない出してくださいという思いに変えられています。
The focus moves from himself and it moves outward now to the people of God.
その中心は自分自身から神の民全体へと移っています。
What does all this lead us to conclude about the place of prayer in our lives and in our worship when we gather?
このことから私たちの生活における礼拝と祈りが占める場所についてどのような結論を導くことができるでしょうか。
There's four conclusions I want to draw from this psalm today.
この詩編から4つの結論を導き出したいと思います。
One, we need God's leadership. Personally and for our church. And therefore prayer is a vital part of our worship, both personally and corporately.
一つ目に、私たちは個人的にも教会としても神の導きを必要としており、それゆえに個人的な礼拝にも行動礼拝においても祈りが重要な部分を占めるということです。
Just as God's glory, we already talked about that earlier, and God's word, we talked about that as well, are front and center in our worship, so is prayer. As we speak to God directly,As the body of Christ.
すでに、お話ししましたが、神の栄光と御言葉どちらも重要です。それと同様にキリストの体として神に直接語りかける祈りも私たちの礼拝において最前面あるいはその中心にあります。
Two, our worship, both personally and corporately, should include focused prayer.Of confession and repentance.
二つ目に、個人的な礼拝にも行動礼拝においても告白と悔い改めを中心とした祈りが含まれるべきです。
Our worship service should lead us personally to repentance and to public confession of our sin and need of a savior.
礼拝は私たちを悔い改めに導き、自分たちの罪と救い主の必要を公に告白するものでなくてはなりません。
No promises, but I'm hoping to make some changes that will emphasize that aspect of confession more clearly in our worship services soon.
近々、礼拝でその告白の重要性をより強調するための変更を加えたいと思っています。
Three, we must cover all aspects of our worship and prayer, including even the proclamation of God's word, because you don't need my truth. You need God's absolute truth from his word.
三つ目に、神の御言葉を述べ伝えることも含めて、礼拝のあらゆる側面が祈りによって守られるべきです。それは皆さんが必要としているのは私、自分の真理ではなく神の絶対的な真理だからです。
We don't want anyone to receive the glory here except God. And we seek His glory through prayer.
私たちは神以外誰にも神の栄光を受けてほしいとは思いません。神の栄光を祈りを通して求めたいと思います。
And finally, four, our prayers should be specific to needs in our own lives personally and in the needs of our members' lives corporately as the body of Christ.
最後に4つ目ですが、私たちの祈りは個人の生活においても、行動の教会における教会員の生活においても、その必要に対する具体的なものであるべきです。
And so we seek to publicly lift up those needs as a church family in prayer, to support each other and to support the body as a whole in our time of waiting on God to see His work in each one of those circumstances.
ですから、教会の家族としてそのような必要を公に祈り、それぞれの状況の中において神の働きを待ち望みつつ、互いを支え合うことができるようにと祈ります。
Now I hope you're noticing here that none of this sounds like prayer that can just be sort of randomly tacked on to a service of worship to God.
これらのどれもが 神の礼拝に目的もなく適当に付け加えられる祈りのようには聞こえません。
This way of praying are prayers that are thought about. They're intentional in what the purpose is for each of them and in what they are trying to accomplish for the body in our worship service.
これらの祈りは熟考されたもので、それぞれが何を成し遂げようとしているのか、また何を目的としているのかについて、とても意図的なものです。
And especially the prayers in a corporate worship service can never be for simply the purpose of transitioning from one worship activity into the next worship activity.
礼拝の中での祈りは、礼拝においてそれぞれの事柄がスムーズに進むだけのためのものであってはなりません。
And so we don't pray to simply allow musicians to move off stage or to provide filler just for another song.
また祈りはミュージシャンがステージを降りる際、あるいは次の歌を歌うまでの時間稼ぎのものでもありません。
They are corporate prayers.That are led usually from right here behind the pulpit, but with our hearts unified around those prayers as we together as the congregation bring those needs before the sovereign God of the universe who can meet every one of those needs in a way that brings him the most glory and brings us the most good.
通常、壇上から捧げられる行動の祈りは、私たちの心を一つにして、ご自身の栄光を示すと同時に、私たちの益とするために、すべての必要を満たすことができる、この宇宙の主権者である神の御前に、私たちの必要を祈るものです。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, we thank you today for your word. We thank you that evenIn beautiful poetic prayers, we see truth that is still applicable in 2024 for your church that you build. Father, we thank you for this beautiful gift of prayer, that through the righteousness of Jesus Christ, we can approach your throne and bring to you the needs that are in our lives and in the lives of our brothers and sisters in Christ in our church family.Father, we thank you that you are a good and a gracious God who lovingly responds to each one of our needs in your time, in your way, for your glory and for your purpose. Father, I pray that you would give us patience in the wait. That, Lord, during that wait, we would pour out our hearts before you and that we would be a people.Of prayer. That Lord, everything in our church would have at its foundation, at its very core, that it is covered in prayer. And that we are, as a people of God, daily and regularly before you in prayer for the needs of others, for our own needs, for the needs of our church, for the needs of our nation, for the needs of our families.Father, you are the sovereign God. You can work all things for your glory, and that's what we ask for. Father, convict us of our lack of prayer, and Holy Spirit, lead us to be more faithful, to be more passionate about bringing the needs that we know about before your throne. Help us.To truly worship you with our prayers. We love you and we praise you and we pray this in Christ's name. Amen.